藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は116回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですが、本日の質問はですね、50代の男性の方からいただいています。現在私はスカイプを使ったオンラインの塾をやっています。塾と言いますか1対1でやっておりますので、オンライン塾というよりオンライン家庭教師と言った方が近いかも分かりません。現在は知り合いから頼まれてやっているだけなんですけれども、約1年ぐらいやってきて、オンラインでやっても確実に成績が上がるということを体感したので、これから広めていきたいと思っていますが、マーケティングとか販売促進といったことが全く分かりませんので、何から手をつけていけばいいかということが分からない状況です。私の塾の特徴としては、そのオンラインでやっているということと、それから生徒さんと1対1でやっているということ、それからいい学校に入るための家庭教師ではなくて、勉強ができなくて困っている子、例えて言いますと、今私が勉強を見ているお子さんのうちの一人は、中学生で九九がわからないといったようなレベルでですね、全く勉強ができない子のための家庭教師というところが大手の塾とは全く違うところだと思っています。現在ホームページの作成なども考えているんですけれども、これから私のその取り組みについて広め方を教えていただければ幸いです。よろしくお願いしますというご質問なんですけれども、
はい、なんだろうな、セオリー通りにやっていくのがいいんじゃないですかね。
はい、
まずウェブマーケティングを考えたらいいんじゃないですかね。
は
あ、ホームページちょっとできてるのか分かりませんけども、
はい、
自分たちの特徴、対象のね、
はい、
絞り込みは面白いですよね。
そうですね、
勉強ができない子って、
はい、
ただすごく気になったのは、そのなんかちょっとコンプレックスを感じてるとこなので、
はあはあ、
なんていうのかな、そこに預けている自体がなんか恥ずかしいって思っちゃったりとかするのかななんてちょっと思ってたんですけ ど、
なるほど、
でもオンラインだったら大丈夫かもね。
わからないですね、そこへ通わないんで、
そう
そういうところに行ってる
かどうか、そういう野望でやってるとさ、
ええ、
なんかお母さんとしては、
ええ、
お母さんの自尊心としてはね、
ええ、
なんか恥ずかしいというか、
なるほど、
ね、そういう要素があると思うんですよね、
は
い、
ええ、
でもそこはオンラインでやってるということなので、ええ、OK だと思うんですよ。
おっしゃるようにネット向きですよね、バレないというか、秘密にしておきたいっていうのはネットですごくニーズがありますから、
いいと思うので、
はい、
しっかりそれを売り出していって、
はい、
ね、打ち出していって、
はい、
で、キャッチコピー、売りのメッセージね、
はい、
ちゃんと作ってもらって、専門とかね、
うん、
言い切っちゃってもいいですよね、
うん、
勉強できない子、専門っていうか勉強ができないってちょっと定義が分かりませんけどね、例えば点数何点以下の子とかね、
何点以下限定とか
ですね、はい、とかね、
ええ、
かなりそういう本当に成績悪くて勉強できなくて困ってる子はぜひね、うん、っていう形で、で打ち出していっていただいて、
はい、
ホームページ作って、
はい、
ウェブマーケティングですから、これ斉藤さんの得意なとこでしょうけど、いろんな打ち手考えてたりですよね、
うん、
まず何からやりましょうね。
これは今はオンラインなんで、どこでも遠隔でできるっていうことなんですが、もう一つのニーズとして、やっぱり加藤さんがおっしゃるように、たとえ近くであっても、あそこの塾へ行ってるのを他の自分のお母さんの ママ友とかに知られたくないっていうこともあると思うんで、うん、まあ、近場でも全然いいんじゃないかなと思ってまして、うん、でそういう塾がある存在を知らしめるためにまさにあのポスティング、まさに手書きでポスティングとかも、
うん、あリアルでね、
やってみても全然いいんじゃないかなと思うんですけど、
やっていってももちろんいいですよね、
はい、
でウェブマーケティングはどうしましょうね。その例えば、広告予算とか、まあ、投下してやっていくまでするか分かりませんけども、
はい、
まあ、ソーシャルメディアとかね、ま
あ、
そういったものでね、やっぱり記事を、まあ、やっぱ変えていくといいかもしれない。情報発信を増やすといいですよね。
そうですね、
まあ、ブログか分かりませんけども、
はい、
ね、
まあ、そういえば、まあ、どれぐらい流行ってるのか分かんないんですけど、うちの地元であの東大を出た先生がやってる塾があるんですね、
はい、
そこがすごく変わってて、
うん、
前回の話じゃないんですけれども、プレスリリースを手書きでっていう話があったじゃないですか、うん、それと同じよ、そこの広告は文字だけなんですね。で手書きっぽい文字で、
あーなるほどね、
僕がこういう今の塾を作った思いみたいなだけを書いてる、全く異色なんですけ ど,
なるほど、
でも他の塾のチラシと全然違うから、やっぱり目立つんです。インパクトはすごくあるんで、
あ、それを巻いてるんですか。
はい、
へ、
なんだこれやと思ったらそこの塾だったっていう、
うん、
まあ、そういうのはありかなと思うんですけど、
うん、
まあ、コンセプトが明確ですから。
そうですね、
はい、
それとその勉強ができない子が、
はい、
やはりなんていうのかな、どういうプロセスを経て、もちろん成功事例が終わりだと思うんですけども、どういうふうにこうなっていったかっていうね、
はい、
ビフォーアフター、
ビフォーアフター、
それ、はい、まあ、それ成功実績ですよね、それとそのやっぱりそのハウトゥーというか、僕らの言い方ですとコアプロセスってね、まあ、本人がなんかやっぱり勉強方法とか、
うーん、
多分モチベートさするような、
はい、
まあ、コーチングの手法なのか分かりませんけれども、
はい、
そういったものをきっちりと、
はい、
まあ、伝えておくというのは大事ですよね、
はい、うん、
そういうものをバックボーンにした売りのメッセージをちゃんと出していただいて、
はい、
ね、そこで対象を絞り込んでいくっていうのが面白いので。
なるほどですね、はい、まあ、ノウハウの体系化っていうことを加藤さんももちろん大切だと思いますし、私があのちらっとお聞きしたのは、あまりにできない子の場合は、
うん、
あのそ塾の先生とか、まあ、比較的みんながみんなそうじゃないんですけども、ある程度こう勉強がやっぱりできる学生時代ですね、うん、自分が人が多いので、
うん、
あまりにもこう勉強がわからないできないと、ちょっとこう見放すというんですか、
あ、
サジを投げちゃう的なところがあるんですね。
はい、
まあ、なのでどんな子でもこう投げ出さないっていうか、
うん、
そういうのとかもしあるんであれば、そんなとこも大事なのかな。なんか親御さんがあまりに勉強ができないと、
うん、
もう誰も見てくれないんじゃないかっていうような不安があるみたいなんです
ね。そうかもしれないですね、
はい、
うん、いいんじゃないですかね、そこの層に、対してね、ターゲットに対して、
はい、
こう、まあ、住み分けしていくっていうのはね、面白いですよね。潜在ニーズあるかもしれないですね。
なるほどですね、うん、なんか、まあ、加藤さんおっしゃるように、そのビフォーアフター何点の子がこうなった、
うん、
で、まあ、USP 的に言うとその根拠ですよね、なぜそれが可能なのか、
う
ん、
で、ね、はい、
で私は丸々だ、カクカクシカジカだからみたいなことを言うということですね、
うん、そうです、はい、それでまずサイトでそれを発信していただいて、
はい、
その周りの、お金をあんまりかけれないようであったならば、
はい、
ソーシャルメディアで情報発信をしていったりとかして、はい、もしお金をかけれるようであればね、広告、ウェブ上の広告もやっていってもいいと思いますし、
このビフォーアフターでですね、
うん、
もちろんあの名前は出さないんですけれども、その元のテストが例えば10点とかいうその点数をですね、
うん、
10点のものが50点になりましたって、その答案用紙そのものというか点のとこだけを出すわけですけど、そういうのはどうでしょうか。
それはいいんじゃないですかね、わかりやすくていいと思いますよ。
そういう証拠があった方がいいですよ ね、
そうですね、
まあ、よくある塾の場合にはどこどこ中学に合格とか、どこどこ高校に合格とか、どこどこ大学に合格っていう進学実績のことしか言わないので、
うん、そうですね、だからそれはまあ当然ビフォーアフターの 答案用紙を見せてもいいですし、
はい、
おそらくですけど、はい、そのこたつっていうのを、心の変化ってすごい大きいと思うんですよね。
なるほど、
ね、はい、そこをやっぱり上手に引き出して、うん、インタビューして出すっていうのは大事ですよね。
まあ、それはお子さんもあれでしょうし、まあ、中学生ぐらいのお子さんですとなかなかちゃんと言えなかったりするんで、
そうです
ね、例えばそのお母さんとかにインタビューするっていうのもあるでしょうか。
だからおそらく、まあ、ちょっとそういうなんていうのかな、塾のね、お客さんをちょっと僕も直接知ってるわけじゃないんで、
はい、
あくまでも僕のなんだか推測ですけども、悩みは深そうだよね、お母さんとか。
これは深いと思います ね。
痛みが大きいというか、
だ
かそこはねうまくプロモーションすれば集める可能性はね、うん、高いと思いますので、
まあ、悩みが深いということで、まあ、確実にニッチかもしれませんけど悩みが深いのは確実にニーズがあるということと、まあ、そういう意味で言うと加藤さんの前回こうありましたように、こう社会的背景といいますか、それ今の、まあ、教育制度が問題なのかどういうことが問題なのか分かりませんけど、以前だとあまりいなかったような、まあ、極端に勉強のできない子が増えているというのはどうも事実なようなので、
うん、そういう背景もあるんですかね、社会背景、まあ、まあ前回のね、
はい、
プレスリリースのお話でありましたように、
はい、
そういったところにつなげれればね、
はい、
それこそそのプレスリリースも面白いかもしれませんね、
はい、だから比較的こう高校生ぐらいになって学校があれで授業ができないんじゃなくて、早い場合はもう小学校ぐらいから学級崩壊ということで、
ほう、
授業中ですよ、授業中なのに、はい、席に立たないでうろうろしたり、
へ、
教室の後ろでなんか好き勝手にやったりとか、
へ、
それが少なくなくて、あの、うん、普通の公立の小学校だと一クラスに何人かいたり、何クラスかある場合はもう確実にどっかのクラスはそうなるぐらい、
あ、そう
もう格段に高いらしくて、私が実際聞いた話でも小学校で近所のコンビニに授業中に抜け出す子供がいっぱいいるので、それを出るなっていうことで言うための先生が一人張り付いてなきゃいけないとか、
へ、
そこまでひどいらしいんです。
はあ、何が起こっちゃってるんですかね、
はい、
いわゆるそういうのって僕らの時代といわゆる悪の子がね、不良的な子がそういうことを、
小学校せいやかつなかなかなかった
ですね、
と思うんですね。
いや、それ社会問題ですね、
ですからそういう悪でっていうんじゃないようなんですね、
ど
うも。
なるほどね、
はい、
小学校でね、
だからもう40分か45分授業をもう受けられない、座っていられない、
そういうことなんですね、まあ、メンタル的な問題なんだろうね、それね。
どうなんでしょうかね、なんかかなりそういうのが僕もちょっと聞いてびっくりしたんですけど、
で先生も手あのサジ投げちゃってるの
というのが、
うん、
どこにフォーカスするかって、そっちにフォーカスをしてると、
うん、
もう授業が進まない、
あ、そういうことですね、
できないので、
うん、
もう仕方なくもうそういうのはスルーして普通に授業するしかない、
まあ、そのアプローチはまずいですよね、うん、なるほどね、
ただ授業もできないので、うん、その辺は致し返しというか非常に難しいところがある
んで、じゃあみんなバス走ってっちゃって、もうね乗れなくなっちゃったことをずっともうポツンと置いてかれちゃうんで、
はい、なので昔ちょっと勉強ができないっていうレベルではなくて、ちょっとこう昔の感覚で言うとびっくりするぐらい勉強ができない子が結構いるらしいんですね、一定
数。そこの専門なんだ、
ええ、
すごいいいですね、あの切り口はね、
まあ、非常にあの面白いと思うんですね、
うん、
まあ、興味深いって言いますか。
なるほどですね、
はい、
うん、
じゃあ、まあ、加藤さんがおっしゃるようにまずそういうキャッチコピーを作って、それの証明と言いますかビフォーアフターで、うん、なぜそれができるのかっていうようなことを、うん、ウェブで、まあ、まず打ち出していくと。
そうですね、
とか、まあ、あまりお金をかけない方法としたら、まあ、そういう近所にポスティングも 最近まあコピーサービスでもそうですけど、印刷屋さんといいますか、印刷機で安くこう吸ってくれるようなところもありますから、
うんうん、
そういうのでもいいかもわかんないですよ。まさに手書きがいいかもわかんないです、ね、なんか味があって。
そうですね、はい、いいと思います。
何かそういうことをやっていく、打ち出していく場合に気をつけることとかってありますか？
気をつけること、
はい、
冒頭言った、はい、なんていうのかな、自尊心っていう問題だけかな、うん、
あ、
そういうところに預けるのが恥ずかしいとか、だからそこだけちゃんとケアしていって、うん、まあだからそれが通信でやるってこと自体である程度できていると思うんですけども、
はい、
そこはその反則物だとかね、
うん、
要するによく僕は言ってるような心の揺れで言えば、
はい、
そんな、落ちこぼれっていうかね、そんな、うちの子でも見てくれるのところがあるのっていう風になったとするじゃないですか、はい、さっきみたいな要素をいろいろ書いていったとして、しかしが出るわけですよ。でも点々点って、
うんうん、
でも点々、うん、イエス、それいいね、
うん、
でもバッと、うん、しかし、はい、でもねっていう、まあ、人間の心はいつも揺れてるわけですよ、はい、シーソーのように、そのしかしっていうところで、なんかこの周りの人に知れたら私がそんなところにね、うちの子をね通わせてるってことは、
ね、嫌ですよねそれ、
恥ずかしいわとか、そういったところを解消しないといけないですよって話、うんうん、気をつける点はね、
うん
うん、そこだからそういったところをあらかじめ反則物、はい、ホームページだとかで潰しておくと、
うん
うん、
じゃあちょっと例えが良くないかも分かりませんが、例えば探偵事務所にこう浮気調査とかじゃないですけど、
うん、
秘密原始みたいな、
あ、そうそうそう、
まあそういうニュアンスなことを、まあ
そういうのも一つですね、
はい、そうそうそう、ちゃんと入れておくということ
ですね、はい、プライバシーを守りますよ、はい、的な、
あ、うん、なるほどですね、うん、はい、わかりました。では加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。